今日の福音書の御言葉は、イエスの十二人の弟子たちが復活したイエス様と再会をする場面でございます。ですから2回目ということになります。一度目はイエス様の復活が分かったその日、マグダラのマリアたちが墓で、イエス様が葬られた墓でイエス様と出会い、そのことをすぐに報告に行くために彼らが住んでいた家に駆けつけた時に、私は主を見ましたというマリアたちの証言を見たすぐその後の夕方のことでした。イエス様が現れました。そして二度目はそれから一週間が経過しております。最初にイエス様と出会った時にはトマスがおりませんでした。けれども2回目の時は、1回目に不在だったトマスもそこにいる中で主は姿を現されたのでした。この2度にわたる復活したイエスとの出会いの中でクローズアップされているのはトマスです。トマスの疑いであります。1回目の時に復活したイエス様と出会った仲間たちの話、私たちはイエス様と会ったよ、手と脇腹を見たよ、こんなお話をトマスは聞かされて、それを信じようとはしませんでした。あの方の手に釘の跡を見て、この私の指を釘跡に入れてみなければ、この手を脇腹に入れてみ当ててみなければ、私は決して信じない、そういうふうにトマスは強く否定したのであります。手と脇腹をイエス様は2回目の時にお見せになったと書いてあります。ですからトマスは仲間たちからそのことを聞いたんでありましょう。ですからこういう反応をしたのであります。そして見るだけでは気が済まない、釘跡がついた手に自分の指を当ててみなければ、槍で刺された脇腹に実際に自分の手で触れてみなければ、私は信じない、そう言ったのです。実際にそうしてみたいということではないと思います。私たちはイエス様の釘跡を見たよ、脇腹が傷ついているのを私は槍で刺されたのを私たちは見たよ、そう仲間から聞かされたので、そんなバカなと言わんばかりに強く否定する意味で、トマスは私は自分の手でそこに傷跡に触れてみなければ信じないというふうに言ったのでありましょう。トマスの強い疑いの表明であります。でもこのことでトマスは、弟子のトマスは、大変疑い深い人ということで知れるようになりました。まあ、ペトロの次に弟子たちの中で私たちが名前をよく聞いているんではないかと思います。称賛を浴びて有名になったわけではありません。むしろ彼のこのように強い猜疑心のゆえに、トマスは後世の人々に知られるようになったのであります。けれどもそれゆえにこそ、私たちはこのトマスに親近感、親しみを覚えるわけであります。 名前がよく知られるようになったという点においてはペトロも同じです。彼はイエス様の一番弟子なんですけれども、彼が有名になったのは他の弟子たちより優秀だったからでしょうか。ではないですよね。むしろ私たちはペトロの失態、ペトロのヘマが目立っております。弟子からぬ弟子としてふさわしくない態度ばかりが目立ったペトロでありました。出来のいい人ではなかった、そんな印象がペトロについては後世に知られるようになっているのであります。けれどもそうしたペトロだからこそ、そしてそういうペトロをイエス様は愛して、失敗ばかりしているにもかかわらずイエス様が彼をたくさん用いてたくさん愛した、だからこそ私たちはペトロに親近感を覚えるわけであります。イエス・キリストの福音がやがてキリスト教という宗教になりました。そして世界へと広がっていったわけですが、これから、そのプロセスをですね、2000年にわたるプロセスをざっくりと簡単に振り返ってみたいと思います。福音が広がっていった最大の理由、それは何と言いましてもイエス・キリストの復活であります。これが爆発的なエネルギーとなりました。けれども復活が起こってもそれを伝えていかなければ広がりませんでした。伝えられたからこそ広がっていったんですよね。伝道です。宣教、この働き、これがキリスト教が広がったもう一つの理由であります。ではどのようにして伝えられたのか。第一は口伝、すなわち口づてであります。イエス様の弟子たちが活躍したのはまさにこの口伝、口から口への伝言でありました。福音はやがて文字に記録されていきます。そして聖書ができました。福音が広がっていった3番目の理由として私は聖書を挙げたいと思います。やがて福音はキリスト教という宗教になって、それを伝えるべく信者が集まって、礼拝が私たちが今そうしているように行われます。礼拝を行う場所として教会という組織ができました。教会という建物ができました。福音が世界へ広がっていった4番目の理由に私は教会を挙げたいと思います。主の復活に始まって口伝、聖書、そして教会、これが福音を世界へと広めていったのであります。復活した主イエスと出会った弟子たちはイエスの復活を人々に口づてで伝えていきました。今日の使徒言行録にはまさしくそれが書いてありましたですね。使徒たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しした、証しをしていったんです。またこんなことも書かれております。皆人々から非常に好意を持たれていた。人々に口づてで口頭で 証しをしただけではなかったっていうことが分かります。みんなに好感を持たれた。要するに行動でも行いでも彼らはイエス様を証ししたのであります。復活が起こるまでは決して先ほども言ったように模範的とは言えない弟子たちだったのですけれど、復活したイエスと出会った後の弟子たち彼らはまるで人が変わりました。人が変わって大胆に、そして熱心にイエス・キリストの福音を証しをしていったのであります。復活したイエスと出会ったわけでありますから、イエスという存在はもはや彼らにとって信じる対象ではないです。福音そのものです。福音がイエスの、復活したイエス本人から弟子たちへと託されていったんであります。あとを頼むぞ、福音を伝えなさい。イエス様に起こった全ての出来事を伝える役を弟子たちは担ったのでありました。自分たちも捕まるんではないか、逮捕されるんではないかといって逃げ出し、身を潜めて隠れていた弟子たち、復活を疑ったトマス、こうした彼らが今や救いの福音を熱く伝える伝道者へと変えられたのであります。この大きな変化が起こった時の様子が今日の福音書に描かれております。イエス様を目の前にして手と脇腹の傷跡を見て彼らは喜んだ。一週間遅れましたけど、最初は疑っていたトマスも目の前に復活したイエス様がいるのを見てとうとうこう言いました。私の主、私の神よ、私の神よ、イエス様に向かってこう言ってんです。イエス様のうちにトマスは神を見たんです。トマスは感激のあまりきっと涙を流しながらこのように言ったのではないでしょうか。喜びと感激、これが彼らを大胆に変えていった大きな要因だったことは確かですけれども、そうした心の中の情動の変化だけではありません。弟子たちがイエス様と再会した時にイエス様が語った言葉、イエス様が取った行動、これによって彼らは大胆に変えられてきました。そこを次に見ていきます。イエス様こうおっしゃった。あなた方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方を遣わす。弟子たちはイエス様から宣教命令を受けたんです。使わされたんです。派遣されたんです。そして22節。こう書いてあります。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。この時イエス様から聖霊を受けたのであります。聖霊の授与、聖霊の降臨、というと、ペンテコステ、聖霊降臨日のことを私たち思い起こすわけですが、ここでもそれが起きているんですね。イエス様から弟子たちへの直接の聖霊降臨でございます。弟子たちをかくも大胆な宣教者へと変えた、変えられた直接の原因、それは聖霊です。イエス様から授かったこの聖霊の働きが彼らを変えていったんであります。この時 イエスが弟子たちに託した福音メッセージ、それは一体何だったんでしょうか。私は復活したんだぞと言って復活を知らせたかったから、イエス様復活したわけではありません。何らかのメッセージを伝えるがためにイエス様は復活されたのであります。ではそのメッセージとは一体何か、ちゃんとそれは今日の福音書に書かれております。イエス様は弟子たちにこう伝えました。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。そうです、罪の許しです。イエス様が弟子たちに託したメッセージは罪の許しです。この働きのために弟子たちは聖霊を受け使わされていったのであります。ガリラヤでの数多くの人々の出会い、そこで示された、宣告したあなた方の罪は許されたという言葉、罪の許しという神の愛です。大変有名なヨハネによる福音書3章16節の御言葉、神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。このヨハネ3章16節の言葉、ここにこの言葉の中に罪の許しを言い換えた表現がいくつも出ています。罪の許しとは滅びないということ、罪の許しとは永遠の命を得るということ、そして罪の許しとは罪人である私が救われるということです。これを伝えんがためにイエス様は復活なさったのであります。今日の2番目の第二朗読の使徒書も罪の許しを語っていましたですね。自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから罪を許し、あらゆる不義からあなたたちを清めてくださいます。最後にもう一つ引用いたします。同じくヨハネの手紙から、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。御子イエスの血によって、ここに十字架があります。十字架にかけられて血を流されたイエス・キリストがここにいます。十字架によって私たちは罪が許されたのです。これがイエス様が伝えたかった福音メッセージのど真ん中です。ナザレ村のイエスという男として、ガリラヤで神の国を伝えていた福音も、死から復活して弟子たちに伝えた福音も何ら変わるものではございません。罪の許し、十字架による罪の許し、永遠の命、救い、これすべて言葉が違うだけです。神の愛という福音です。祈りましょう。天の神様、復活を通して イエス様の復活を通してあなたが伝えてくださったあなたの私たちへの深い愛、罪の許し、そして憐れみ、それを御言葉によっていただけたことを感謝いたします。どうぞこの福音の核をこれからも私たちが伝え広め、すべての人にあなたの誠が伝わりますように、イエス・キリストのお名前を通してこの祈りをお捧げします。アーメン。